trendy.
True strength. 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の吾妻拓です。
こんにちは、ラジオ日経の辻瑠奈です。そして番組構成担当の吉武秀樹さんです。
ワクワクが止まらない吉武です
今週もお願いします、はい、さて先週に引き続きもうお一方、日経 BP よりビヨンドマース、日本から始まる新モビリティ革命、移動と都市の未来を出版しました、この本の編集を担当したのが日経クロストレンド副編集長の勝又哲夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週に引き続き、ね、
クロストレンドでマースといえば勝又と、
はい、マースといえば勝又さん、
ワクワク勝又なんです、
はい、改めてモビリティ革命のマースがテーマのこの本ですけれども、どんな内容なのか簡単にお願いします。
はい、あのビヨンドマースって、まだマースっていう概念が、皆さんまだご存知ない方もいらっしゃると思うんですけども、さらにその先を行くっていう意欲的なあの本でして、モビリティを軸に、新しい産業を作っていこうと、簡単に言えばそういうあの本になっております。
はい、さて吾妻編集長、先週はトヨタやグーグルはなぜ未来都市を作るのかというテーマでお話ししましたが、はい、
今週はですね、全産業を巻き込むビヨンドマースのビジネスモデルをテーマにお届けしたいと思います。
ついにタイトルにあるビヨンドマースに迫ってきました、
はい、そうですね、車業界だけではないということですよね、
はいはい、なぜモビリティ産業以外のね、例えばソニーもね、三井不動産もセブン&アイも、それから三菱商事なんかですね、異業種がですね、次々とモビリティ分野に乗り出してるんですけど、なぜなのか、それからいくつかのですね、マースで作る新ビジネスアイデアなんかもありますんで、こうしたことを紹介したいと思います。
勝又さん、よろしくお願いします。
はい、新しい発想が生まれるようにできるだけ分かりやすく喋りたいと思います。よろしくお願いします、
はい、というわけで今週は100年に一度のモビリティ革命、マースの疑問に答える全産業を巻き込むビヨンドマースのビジネスモデルをテーマにお送りします。お聞き逃しなく。クロストレンド、週刊日経トレンディクロストレンド。今週も日経クロストレンドの吾妻編集長と、出版されたばかりのビヨンドマース、日本から始まる新モビリティ革命、移動と都市の未来の編集を担当した日経クロストレンドの副編集長勝又哲夫さんをお迎えしてお送りします。お願いします。
よろしくお願いします。
テーマは全産業を巻き込むビヨンドマースのビジネスモデルです。なぜモビリティ業界だけでなく、ソニーも三井不動産もセブン&アイも三菱商事も異業種が次々とモビリティ分野に乗り出しているのか、そのあたり解説していただきたいと思います。
はい、本当にいろんな 業種がね、この注目してますんで、はい、先端情報では勝又から紹介してもらいたいと思います。
はい、ビヨンドマース、先週も番組の終わりに少し簡単にご紹介いただいたんですけれども、勝又さん、また簡単にご紹介いただけますか。
はい、マースというと、その交通 のシームレスな統合というふうな形で、基本的な概念はそうなんですけども、そこで閉じていると、新しい社会価値っていうのが生まれないというふうに著者の方々思っていまして、さらにその、モビリティを軸として異業種と連携することで新しい価値を作っていこうと、そこのビジネスを創造していく、あるいはその方がを紹介するという意味で、今回の書籍にも作らせていただきましたので、そこの部分を紹介できればと思っております。
それがビヨンドマース。
はい、はい、
では勝又さん、本の中では15の業種とマースのビジネスアイデアがたくさん紹介されているんですが、その中から住宅と不動産のマース、はい、まず紹介してもらってもいいでしょうか。
はい、実際海外ではですね、事例が出てまして、例えばその賃貸住宅で毎月20万円であるとか15万円皆さんお支払いしてると思うんですけども、そこの中にそのマースパッケージというのが含まれていて、例えばこの、賃貸住宅に住んでる方であれば、その車をマイカーを持っていなくても、タクシー配車がですね月何回まで使えるとか、そういう移動を保証された マンションであったりとかその賃貸住宅っていうのが出てきているんですね。で、そういうパッケージになっているので、例えば日本でも日鉄コア不動産がこの前モネーテクノロジーズとオンデマンドの乗り合いサービスを、住民向けに、マンション住民向けに提供しますということを始めますっていう発表しましたけども、なんでこういうことをやるかっていうと、例えば徒歩駅からですね徒歩20分とか、結構遠いところにあるマンションって割とこれから人気なくなる可能性高いですよね。現状でもちょっと厳しいかと思うんですけども、そこでそのきっちりとしたその交通パッケージに含まれていれば、実は移動の問題って解決できていれば、20分も離れていると周り緑が豊かだったりだとか、その喧騒がなかったりだとか、結構過ごしやすいはずなんですよ。で、マイカー持っていなくてもそういう状態が作れるんであれば、そこの土地の価値って変わりますよね。で、そういう取り組みをもう世界で始まっていて、日本でも続々と出始めているっていう形ですね。
そのマースがついてることは付加価値になるっていうことですよね。
土地の価値を変えるっていう、結構シャトルバスはあるけどね。
そうですね、
それをもう少しさらに使いやすくしてるっていうこと
ですね。そうですね、域内で、何箇所かポイントを決めて、自由に移動できるっていう状態も作ってあげると、通勤の時はシャトルになるんですけども、通勤時間帯はシャトルバスとして使って、その後は、例えば、ビジネスで出ていない、主婦の方であったりとか、このお子さんであったりとか高齢者の方向けに、その域内で例えば病院に行きやすいだとかスーパーに行きやすいみたいな状態を作ってあげると、全時間帯でその、バスが動いて効率よく動いていて、しかも住民の方の移動もスムーズにできるっていうような状況ができてくると、その土地ってかなり住みやすいなっていう街になると思うんですよね。
不動産の価値が変わりますね。
でもう一つ面白いのが、先ほどおっしゃられたみたいに、その定住するっていうライフスタイルってこれからどうなんだっていう問題もあって、例えばスタートアップのアドレスさんがやってるような、いろんなところに、アドレスの物件があって、そこに住み放題、定額住み放題っていう世界も実現されてると思うんですよね。実際そこでアドレスホッパーみたいな方が、
アドレスホッパー、
いろんなところに
住む人、
そうそう、定住しないっていうライフスタイルの方が実際にそういう生活をしてる人もいるんですよ。で、そういう方々に向けて、アドレスさんはANA ホールディングさんと組んで、アドレス会員に、対して、その月額3万円の追加料金で、ANA 国内線の指定便に月2回往復できる、4回乗れるっていうことですね。っていうプランを今実際に実証実験として提供してまして、やっぱりその定住しないっていう生き方は、ともするとその移動にコストがかかるっていう問題があって、そこを解決しようっていうふうに、アドレスの方は考えて ANA さんとこういう取り組みされてると。で、彼らはその JR 東日本さんともお付き合いがあるので、いずれそういうサービスを作っていくんじゃないかなというふうに思いますね。
飛行機だけじゃなくて新幹線も、こっちが遊牧民ですね。でも今テレワークって急速に進んでるじゃないですか。だからこのサービスももしかしたら急速に広がっていく可能性はありますね。
交通費とその、家の家賃というかそれ込みだったら結構、定額だったら使いでありますよね。
ありますね。すごい分かりやすかったです、親和性がすごい感じました。
それでは後半もビヨンドマース、日本から始まる新モビリティ革命、移動と都市の未来より、全産業を巻き込むビヨンドマースのビジネスモデルを紹介します。
クロストレンド。
週刊日経トレンディークロストレンド。今週は日経クロストレンドの吾妻編集長と、ビヨンドマース、日本から始まる新モビリティ革命、移動と都市の未来の編集を担当した日経クロストレンドの副編集長、勝又哲夫さんをお迎えしてお送りします。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、具体例どんどんご紹介いただきましょう。続いては医療、介護、ヘルスケアの分野から教えてください。
医療で行くと、病院なんかでですね、皆さん、行かれて、予約されたのに、実際に現場で待っているみたいな状態がすごく多いと思うんですけども、
1時間以上待ちます。
それが例えばウーバーみたいな配車サービスと、病院が連携していたらどうなるかというと、自宅までそのウーバーの車が、迎えに来て、 で実際に病院まで時間通り連れて行ってくれます。でその着いたら、病院の予約と連携してるのでその場で、着いたらすぐ、お医者さんが見てくれますみたいな世界も実現可能なんですね。実際にそういう取り組み海外では
もう始まってるんですか。
はい、で日本でもそういう取り組みを今から始めようと、はい、また日本だとタクシーですけどね、
はいはい、家で待てばいいってことですね。
そうです、うん、そうすると病院側の経営効率も上がるんですよ、うんうんうんうん、今までその予約したのにキャンセル、はい、ドタキャンっていう問題があるわけじゃないですか。まあ、これって飲食店とかにも応用できると思うんですけども、うん、まあ、そういうのであの病院側の経営効率も上がっていくっていう面で、まあ、かなりいい取り組みになるのかなと。
続いて飲食サービスの分野からご紹介いただきましょうか、はい、
あのメローさんっていうですね、
あもしかしてこ の, あのラジオ日経もお昼になると下にトラックが来て、カレーとかお弁当とか売ってるんですけどこれですか。
そうここに来てるのは多分メローだと思うんですけど、
あフードトラック
を、
ね、
まあ、都内中心に今大阪もやってますけど配車してる会社で、サービスに移動性を持たせることによって適材適所、飲食店の人の才能を求める人がいるところに配車できるっていうそういう思想のサービスなんですよ。
銀座にお店を開きたいって思っても銀座の土地は
何百万円の固定費で
開業できない。
そうなんですよ。そこのコストってむしろ無駄じゃないですかっていう話で、人求める人がいるところに適切な才能を送り込むっていうのが彼のビジネスなんですね。でまずは飲食でやってるんですけども、サービス産業全体で言えて、例えばもうリラクゼーションを提供する方であったりとか、家計のコンサルティングをやる方であったりとか、どんな人の才能でもいいんですけども、そこを求める人の需要が分かればそこに適時配車するって、まあ、そういうプラットフォームを提供している会社で、まさにそのマース時代といいますかの必要となるサービスなのかなというふうに思いますね、うん、
開業資金のこう土地代とか、はい、そういうところにかかる部分を節約できるというか、はい、
そうですね、今まで才能が土地に縛られてたっていう言い方をするんですね、まあ、そこの固定費に縛られてたものがその動けるように移動性を担保されることによってチャレンジしやすくなるし、さらにその需要もしっかりとつかめるっていうような世界を作ろうとしているという。
そして続いては、はい、ゲームイベント分野から。
ゲームイベントも回す。
そうですね、一番イメージしやすいのってそのポケモン GO みたいな世界。
ああそうだ、
まあ、あれはアプリでその人々が歩いて移動して、う
ん、みんな同じスポットに人が集まってたりしますよね。
そうですね、でああいうのってまだそのマース的に移動の、経路検索であったりとか、あの予約配車みたいなところは全然入ってないものなんですけども、もしそういう機能を実装したとしたら、例えばその先ほどの人流制御みたいな話でいくと、まあここの、公園にポケモンが出ますって言った時に何千人と集まっちゃうわけじゃないですか、うんうん、それをうまくその分散させることが、まあ、この人はここに行ってとかっていう分散をさせたりだとかっていうこともできると思いますし、でゲームってそもそもその人がそのどうやったら喜ぶか、どうやったらその、まあ、課金してくれるかとか、そういう行動経済みたいなところを、うん、まあ、彼ら、エンジニアとしてはすごくやってるところなので、そういう例えば先ほどのインセンティブの話でいくと、人はどうやったらそのこの渋滞回避をしてこっちの渋滞、しないようなルートを通ってくれるのかとか、そういうアルゴリズムってすごくマースに活かせると思うんですね。でそういう部分で、まあ、かなりの連携が取れるのかなというふうに思いますね。
うん、こっちの道避けてくれたら100円安くするよとか、
ゲームで考えるとこっちの道に行ったら 何かのアイテムをあげますとか、
そう、ね、特別なやつくれるよって言ったら、
ものすごく人気なゲームの中でそういうことができちゃうと、うん、割とあの社会にとっていいゲームにもなるんじゃないかなというふうに思いますね。
はい、もう一個ぐらいでいけそう。
そうですね
じゃあ災害や防災のところからもお願いできますか。
今日本でもものすごく毎年のように大きな災害が起きて非常に問題になっていると思うんですけども、それにこそそのマースっていう動きっていうのは使えるっていうふうに思ってまして、はい、先ほどのそのメローさんみたいなやってるフードトラックみたいなものって、まあ、彼ら去年千葉で台風の甚大な被害が出ましたけども、彼ら何をやったかっていうと、そのフードトラックを千葉にすぐ派遣したんですね。で現地で温かいものを提供したんですね。でそれはなんでそういうことができるかっていうと、まあ、普段からその新しいフードトラックっていうサービスを育ててきたからだと思うんですよ。こういう新しいモビリティサービスを育成していくってことが、これからすごく災害都市、災害国家としてはすごく重要になってくるなというふうに思っていまして、 で例えば今キャンピングカーを災害地に派遣するとかっていうこともいろんな企業やられてますけども、そのキャンピングカーのそのシェアリングサービスであったりとか、そういうものを、まあ、普段から皆さんが使うようになっていくような土壌を作っていければ、いざという時の社会としての保険になるっていうことを考えてまして、まあ、そういう面でもそのマースっていう動きの中で新しいモビリティ活用が進んでいくといいなと思ってます。
はい、
これ本当にマースって全産業本当にビジネスチャンスありますね。
そうですね、ビジネスチャンスと社会意義があると思います
、ね、
ここまでビヨンドマースの可能性みたいなものを示していただいたんですが、はい、最後に一言お願いいたします。
そう、マースってあのバズワードじゃないかってよく言われるんですけども、うん、全くそれで違うなっていうふうに思っていて、多分今までっていろんなバズワードって言われてきたものがその真実になって、でその真実になった時に気づいた時には全くもう乗り切れなくてっていう、それが多分日本の今までの社会だったと思うんですけど、それバズワードじゃなくて新しい未来とかビジョンから、考えて今自分に何ができるかっていうことを今すぐ始めないと、流れが早い社会の中でまた立ち遅れていくっていうような時代になってきかねないなと。で特に交通っていう分野は日本が強いと言いますか、その日本の公共交通の素晴らしさっていうのは多分皆さんが、まあ、日本にいると実感できないけどすごいんですよね。そこがある中でこういうマースみたいな動きのそういう、アセットを使いながらその社会を良くしていくみたいなところに目を向けて、自分自身もそのビジネスチャンスを掴んでいくっていう、そういう姿勢ができればこの本をお読みになっていただければすごく嬉しいなと、はい、思います。
最後に赤妻編集長いかがでしたか。
マースっていう、まあ、キーワードっていうのはこの 1,2 年でね、クロストレンドが取り上げたかどうかは分かりませんけれどもまあこの 1,2 年でかなりやっぱり急速にっていうか、いろんな業種が参入してきて、すごい関心が高くなっていると思うんですよね。でこの、まあ、本にも書いてあるように、もう本当にさまざまな今日お聞きの皆さんもこういろんな業種でいろんなことができるんだなって思われたと思うんですけど、じゃあ実際こう自分のビジネスのところでそういう活用方法はないかなって考えると、きっとあるんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあこれ一度そのマースかける自分のねお仕事をやってみて、考えてみて、ビジネスチャンスが転がってるんじゃないかなって考えてみていただくと、なんか本当に新しいものが生まれる可能性がある分野だと思いますので、ぜひ本を一読された後に考えていただけたらなと思いますけど、
はい、はい、ビヨンドマース、日本から始まる新モビリティ革命、移動と都市の未来、日経 BP より絶賛販売中です。ぜひチェックしてください。日経クロストレンド副編集長勝俣哲夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
週刊日経トレンディクロストレンド、2週にわたり全産業を巻き込むビヨンドマースのビジネスモデルをテーマにお届けしました。クロストレンド大チャンスチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ、日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経クロストレンド大ちゃんをお迎えしてお届けします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
4月10日から順次オープンします、
はい、
立川駅の近くのグリーンスプリングスという再開発区画、
はい、
をご紹介します。
グリーンスプリングス、
はい、
何ですか？
いろいろ商業施設ですとかホテルとかでイベントホールみたいなのをこう全部散りばめたようなエリアになりまして、
はい、
なかなかちょっと一言では言い表せないんですが、はい、ウェルビーイングというキーワードで、はい、ちょっと居心地のいいこうエリア、緑あふれるエリアを作るっていう取り組みになります。
どうしてそういうことを始めようって思ったんですか？
実はそのやっているその今回の再開発をこう、まあ、仕掛けているところが地元の不動産会社タチヒホールディングスっていう会社がありまして、もともと軍用機を作ってた、
軍用機、
もともとこの一帯でこういう軍用機の工場をいっぱい持ってまして、立川でいろいろ開発してるんですね。でララポート立川タチヒっていうのもこのタチヒから来てまして、
はい、
あとまあなんか年中 南国気分が味わえる立ち日ビーチとか、
タヒチから来てるんですかそれ。
立ち日かちょっとかけたような気もしますけども、はい、あとB リーグのアルバルク東京が本拠地にしているアリーナ立川立ち日とかっていう、そういうのも作ってまして、その新しいこのそういうのもいろいろ手掛けていながら、今回はグリーンスプリングスというまた新しいものをオープンするという。
どんなものが集まってるんですかそこに。緑が豊かなだけじゃないんですか。
実際結構緑を中央に配置してるんですけども、その周りにこうそれ囲むようにイベントホールだったりショップ、レストラン、
あ、いろいろ集まってるんですね、はい、
でちょっとなんか屋上にインフィニティ露天風呂みたいなのが、
は
い、あるちょっと高価格帯の空のホテルっていう、空のホテルっていうホテルがあったりですとかっていう、ゆったりと建物を周りに配して真ん中に緑を置くっていうような形、で街路はちょっと X の字を描いてみたいなのがちょっとデザイン性もなんかこう
本当だ X
のにもこだわったみたいな、はい、形になっています。
はい、緑豊かなテーマパークでいろいろ集まってるんですね。
あ、そうですそうです。で、まあ、どうしても今これまで立川っていうと、まあ、こうアクセスはいいんですけど、なんかあまり泊まるってイメージはなかったみたい
で、ないですね
ないっていうイメージで、それにちょっとこうちょっと泊まるのが目的になるようなこうホテルを作ったりとかっていう、ちょっとまあ滞在型のでなんかここで行こうようなそういうスペースを作りたいっていうのがあります。まあ、ちょっと若干こうこじつけのような気もしますけど、まああのもともと空に飛び立ってたこういう戦闘機を作ってたっていうので、今度はこの歴史も踏まえてこういう緑あふれるところをまたこうここからテイクオフしていくっていう、
広げていきたいんですね。緑を
空と大地となんか人がつながるっていう、そういう思いを込めまして、まあ、異色なのはあまり収益性を負わないとこうすごく言っておりました、
はい、
で、まあ、立川というその都市の魅力が高まれば周りもあって、もともと立川にいろいろな施設を運営しているので、それから自分たちのところにまた戻ってくるみたいな、そういうストーリーを描いているっていう、ちょっと異色な感じの再開発に。
これ駅から近いですね。
駅から、そうですね、駅から10分かからない。
はい、立川にまた一つ新たな名所ができそうですけれども、はい、立川グリーンスプリングスホニャララ度10点満点でお願いします。
ウェルビーング度、
ウェルビーング度何点ですか。
それは10点というか、まあ、100点を目指しているという、
はいはい、
っていう、まあ、ちょうどあの上から見て X は10なので、
はい、あ、そういうことですね。上から飛行機でこう俯瞰して見てみたら、
多分そうですね。
X に見える10点。
X の街路になってるっていうので10点。
はい。いつからでしたっけ？4月。
4月10日なんですけど、
はい、
順次やっぱこういう大きなアイデアなので、
ちょっとずつ
オープンしていくっていう形になります。
はい。ということで新年度訪れてみてはいかがでしょうか。ここまで、立川グリーンスプリングスご紹介しました。大ちゃんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。さて、お送りしてきましたこの本、ビヨンドマース、日本から始まる新モビリティ革命、移動と都市の未来、プレゼントします。3名の方にプレゼントをします。番組ブログからご応募ください。ぜひ感想もお書き添えください。4月10日金曜日の締め切りです。
週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は日経クロストレンド編集長の吾妻拓斗、
ラジオ日経の辻るなでした。